ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。小さな小さな幸せ、それを感じられる喜び、これを日々痛感しています。本当に些細なこと、食事ができること、友達と話すこと、このことにおいて幸せを感じられる今、非常に感謝いたします。毎日の歩みの上で、より高く、より強く生きていきたいと思っておりますが、その上においても、幸せを感じ、生きられるよう、どうぞあなたが心を広く持てるよう、私をお導きください。今日、これから一章を読ませていただきますが、この一章におきましても、私の心がこの一章に奮い立たされ、そして、より多くのことを学べるようあなたがお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第30章。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを、子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がこの町に着いたとき、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレエル人アヒノアムも、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルに、エポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺っていった。あの略奪祭を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこにとどまった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水も飲ませた。さらに一塊の干しイチジクと二房の干しぶどうをやると、彼はそれを食べて元気を回復した。三日三晩、パンも食べず、水も飲んでいなかったからである。ダビデは彼に言った。お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた。私はエジプトの若者で、アマレク人の奴隷です。私が 3日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです。私たちはケレテ人のネゲブとユダに属する地とカレブのネゲブを襲い、ツキャラグを火で焼き払いました。ダビデは彼に言った。その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。私を殺さず、主人の手に私を渡さないと、神かけて私に誓ってください。そうすれば、あなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から非常に多くの分取り物を奪ったからである。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若者たちのほかは一人も逃れおおせなかった。こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人も、また息子、娘たちも、分取り物も、彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物です、と言った。ダビデが、疲れてダビデについてくることができずに、ベソル川のほとりに留まっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて、彼らの安否を尋ねた。そのとき、ダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い、横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただ、めいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟とし、定めとした。今日もそうである。ダビデはツケラグに帰って友人であるユダの長老たちに分取り物のいくらかを送って言った。これはあなた方への贈り物で、主の敵からの分取り物の一部です。その送り先はベテルの人々、ネゲブのラモテの人々、ヤティルの人々、アロエルの人々、シフモテの人々、エシテモアの人々、ラカルの人々、エラフメール人の町々の人たち、ケニ人の町々の人たち、ホルマの人々、ボルアシャンの人々、アタクの人々、ヘブロンの人々、およびダビデとその部下がさまよい歩いたすべての場所の人々であった。と、第30章はここまででございます。今回のね、一章はちょっと長かったですけれども、非常にまた濃密な一章をここで展開していたなと、こう感じさせられましたね。いろいろとね、ダビデにも悪へね、傾いてしまうような時期もつい最近ありましたけれども、結局はね、誰に従わなければいけないのか、誰の意思を反映するべきなのか、誰に属しているのか、これがね、きっちり神とつながっていたことによって、非常にね、多くのものが彼への見返りとして返ってきた。そして多くの仲間たち、 そして多くの人々の信頼というものをね、ここで勝ち得たのではないかなと、こう感じさせる一章でございましたね。やっぱり日々の歩みにおいていろいろとね、苦しいこと、辛いこと、悪い道への誘い、こういったものは多くあります。その上においてね、自分は誰とつながっているのか、誰に一番愛されているのが最もプラスになって最も自分が幸せを感じられることなのか、これをね、今一度考えさせられる一章になっていたのではないでしょうか。非常に連日の暑さによってね、梅の体力もじりじりじりじりと奪われておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。本当に熱中症によってね、いろいろな事件事故などが起きていますけれども、皆様ね、自己管理、そして水分補給はね、これ欠かさずに、やっぱり人間健康でないとね、なかなかこうプラス思考になっていったり、前向きに生きていくっていうのがね、難しくなっていきます。これね、病気になってみるとね、本当についついついつい悪い方にね、考えていってしまいがちなのでね、よりよく健康管理を怠ることなく日々ね、生きていっていただけたらなと、こう思っておりますので、皆様頑張って生きていきましょう。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。